はい、皆さん、こんにちは。中川と申します。よろしくお願いします。これから12回にわたって皆さんと一緒に刑事法の世界、入門ですけれども、入門の世界を見ていくことにしましょう。前半の6項までですね。6項までは私、中川が担当し、7項以降は共著者である赤池さんが担当することになります。よろしくお願いします。では早速第1項に入っていくことにしましょう。第1項と第2項は第1部というふうにまとめられています。第1部は法学入門ですよね。で、刑事法入門ということですから、いきなりですね、刑事法の世界に入っていくというやり方もあるんですけれども、多くの大学などではそもそも法学とは何かということをですね、優しく丁寧に説明してくれない場合が多いでしょう。そこでここでは初めて法学を学ぶんだという人を念頭にですね、まず最初の2回で法学入門と題しまして、刑事法の領域を使いながら法学とは何ぞやということを簡単に説明したいというふうに思います。3ページ見てくださいね。第1項、法学を学ぶ視点と目標です。初めに読みてくださいね。今回の講義の目標ですが、法学を学ぶとはどういうことなんだろうかということ、そして法学を正しく学ぶとどのような力が身につくのだろうかという、この2点ですね。刑事法の領域で問題になっている点を素材に、まずは法学の意味を実感してもらおうということですね。イントロに過ぎないけれども、これからの学習のためには結構大事だということで、気を抜かないで勉強していくことにしましょう。早速いきましょう。2、法学の目的であります。法学とは何ぞやというのは、人によって定義は違うでしょう。学者が100人いれば100通りの答えが返ってくるかもしれませんが、ここでは皆さんの学習の目的に鑑みて、こういうふうにとりあえず定義しておきましょう。法学というのは2つのパートになっています。1つのパート、社会正義を実現するためのものなんだ。第2のパート、法律を武器に戦うための技術なんだ。よろしいでしょうか。法学というのは社会正義を実現するために法律を武器にして戦うための技術、これを学ぶものなんだということであります。社会正義を実現するためにですね、どのような手段があるか、いろいろあるわけですよね。その中でも法律を使って正義を実現する、こういうやり方があるわけです。そのやり方を学ぼうではないかということなんですね。そうすると、皆さん、法律を勉強しようと思われた皆さんに要求される能力、これはこういったものになるわけですね。大雑把な言い方ですけれども、まず社会正義を実現するためなんですから、まず何が社会正義なのかということを自分たちでね、検討して判断する力が必要になってきますよね。で、そこで自分にとって何が社会正義かを判断しなければならないということになります。社会正義は何かを判断するためには、もちろん素朴に考えていくだけでは何も出てきませんから、まずは情報を収集しなければいけませんね。じゃあ、情報っていうのはどうやって収集するんだろうか。その情報収集の技術というのを身につける必要が出てくるわけです。もう一つ、データを集めるだけでは、集めただけで終わってしまいますよね。で、単なるオタクになってしまう。こういう知識があるとね、知識をひけらかすことはできるかもしれないけれども、その知識がどういう意味を持っているのか、そしてそこからどういう結論が導き出されるのかということについて、意見を主張することはできないわけであります。そこで情報を分析する技術というものが必要になってくるわけですよね。この情報収集と情報分析力、この2つを駆使して、実際に社会正義というのはどういうものなのかということを表明していくことになるわけです。第2、先ほどの定義を振り返ってくださいね。法律を武器に戦うんですよね。ですから、こういう社会がより良くなるためには、こういうふうにすべきであるというだけではダメなわけですよね。法律を武器に戦うんですから、こういうふうにすべきだではなくて、法律はこういうふうに運用されなければならない。つまり、法律を使って意見表明しなければならないということですよね。そこで法律を武器として使いこなすための技術というものも習得しなければならないということになります。そこで法的意見表明の技術が要求されるということになりますね。で、どういったものが法的意見の表明になるのかということについては、今後順々説明していきますね。差し当たってはこの3つの技術が要求されることになる。で、その3つを鍛えるためにですね、少なくともこの刑事法入門の段階で初歩的なですね、基礎的な能力をまず身につけるところから出発しようということであります。この目的は忘れないようにお願いしましょう。はい、これを踏まえた上でですね、じゃあ 刑事法の世界をどう分析していくのか、こういう話に入ることにしましょう。3です。刑事法における正義、丸1。正義、丸2っていうのは第2項で出てきます。今回は丸1ですね。何をやるかということなんですが、刑事手続き、刑事法の中でですね、情報分析をしなくちゃいけないということなんですけれども、その情報分析というのをするためには、皆さんは頭の中に物の見方、一定の物の見方っていうものを身につけておく必要があるわけです。これを概念装置と言いますけれどもね、この概念装置を身につけるためにいろんな勉強をするわけですけれども、ここでは大雑把ですね、一番大きな物の見方、特に刑事手続き、刑事訴訟法と呼ばれる領域におけるものの見方っていうのをまず説明しようというふうに思います。で、それをするためにはまずはどうしてもですね、基本的な用語を覚える必要がありますので、まずお勉強で、必要な最低限の知識を身につけてしまうことにしましょう。第1、刑事法における3つの法領域ということですね。で、早速六法を見てみるということになります。皆さんは六法はお持ちでしょうか。六法と呼ばれるものは、要するに法令集なんですけれども、憲法ですね、民法、刑法、商法、民事訴訟法、刑事訴訟法という国にとって大事な6つの法律、これが六法だというふうに言われています。で、そういう意味で六法というふうに使うっていうのは現代ではほとんどなくて、最近ではもう六法といえば法令集ですね。要するに、いろんな法律がですね、まとめられて編集されてですね、すぐ見れるようになっている法令集のことを六法と俗に呼んでいる。これを覚えておきましょう。で、この六法の中からどのような条文があるのかっていうのを引き出すためには、まずは法令索引というのを見るわけであります。一番最初に法令索引というのがあると思います。そこで必要な法律の名前を探し出して、どこのページにあるかを調べるわけですね。早速見てみましょう。刑法。刑法を見てみましょうね。法令名索引で刑法というのがあると思います。それを見た上で実際に刑法を出してみてください。よろしいでしょうかね。刑法。そこまでいった時点でですね、先ほどの問いに答えることにしましょうか。先ほど何て言ったか、刑事法における3つの領域というのがあると言った。その3つの領域とは何か、俗に3つの世界、1つは刑法の世界、もう1つは刑事訴訟法の世界、最後に行刑法の世界、この3つの世界が皆さんの前に開けているわけですよね。順番に見ていきましょう。刑法というのは一体何かと言いますと、どのような行為が犯罪となるのだろうか、そしてどのような刑罰がその犯罪に対して課されるのだろうか、それについて規定しているのが刑法だということになります。典型的には199条を見てくださいね。刑法199条、よろしいですか。スピードについていけないという人はですね、一時停止を随時行ってですね、六法を開いて199条を見つけたら、また再生を開始するということにしてくださいね。で、199条はどう書いてあるかというと、こう書いてありますね。人を殺した者は死刑または無期もしくは5年以上の懲役に処するというふうに書いてあります。これ5年以上というのが違う、3年となっているかもしれませんね。最新の六法をご用意ください。最新の六法では5年以上というふうになっています。さて、この殺人罪ですが、199条はどんな人、人を殺した者に対してどんな刑罰が、死刑、無期、5年以上の懲役が処せられるんだというふうに書いてありますよね。このようにどのような行為が犯罪となるのだろうか、そしてそれに対してどのような刑罰が科されるのだろうか、これを規定しているということになります。非常に単純で分かりやすい法律ですよね。ついでに六法の見方をちょっと覚えておきましょうね。199条なんてのは単純でいいんですけれども、もうちょっと複雑な規定をしているのがあります。例えば77条というのを見てください。77条です。77条は、めったにですね、発動適用されないですけれども、内乱罪というものを規定していますね。どう書いてあるか。国の統治機構を破壊し、またはその領土において国権を排除して権力を行使したようなものですね。こういったものは内乱罪であって、次の区別に従って処断するなんていうふうに書いてあります。国家転覆を狙った行為を処罰するということであります。 で、皆さんのお持ちの六法にはですね、77条、丸1というふうに書いてあると思います。この丸1っていうのを何と呼ぶかっていうと、一項ですね。一項。で、だいぶ左行くと、その77条、丸2っていうのが出てくると思います。この丸2というのは二項というふうに読むわけであります。覚えてしまいましょう。項と呼びますね。で、1項の中に漢数字で1、2、3というふうに並んでると思いますね。これはそれぞれ1号、2号、3号というふうに呼びます。よろしいでしょうかね。条文は77条。そして、丸1、丸2が項、1項、2項ですね。で、1、2、3、漢数字が1号、2号、3号です。これは今のうちに覚えてしまってください。まあ、豆知識ですけれども、この漢数字の1号、2号、3号っていうのはもともと法律にあるんですが、丸1、丸2っていう項は本当はないんです。法律っていうのは官報で公布されて成立するわけですが、その官報というものに書かれてある法律には丸1、丸2っていうのはないんですね。で、本来はそこは開業してあるだけなんですね。で、開業してあるところを1項、2項というふうに呼ぶということです。で、それだけでは、開業してあるっていうだけではですね、例えば5つも6つも開業してある場合にですね、最後の方は何項なんだっていうのは分かりにくいですから、この6項の編集者が、丸1、丸2、丸3、丸4、丸5、丸6というふうにですね、分かりやすくつけてあげてるということなんですね。本当はそれは書いてないんだということは、記憶に、頭の片隅にでも留めておいてください。こういったふうにですね、条文は読むということであります。はい、本題に戻りましょう。こういうふうにですね、どのような行為が犯罪となるか、そしてどのような刑罰が科されるか、これを規定しているのが刑法ということになります。はい、それだけで、物事は進むかっていうと進まないわけですよね。じゃあどうする。必ずですね、犯罪者と思われるものは手続きにかけられなければいけないんですよね。皆さんご存知、刑事裁判という手続きです。で、この刑事裁判という手続きで犯人であるかどうか、そして犯人であるとしたらどのような犯罪を犯したのか、で、その人に対してどれだけの刑罰を科すべきなのかということを確定しなければいけませんね。このようなことを決める手続きというのを刑事訴訟法というふうに言っているわけです。刑事訴訟法という名前の法律があるので、見ておきましょうね。刑法の少し後の方に刑事訴訟法というのが六法の中にあるというふうに思いますので、見てみてください。よろしいでしょうか。これは刑事訴訟法。皆さん新聞などでよくおなじみのですね、逮捕であるとか、起訴であるとか、有罪無罪の判決であるとか、そういった言葉が頻繁に出てくるのがこの刑事訴訟法だということですね。はい、これで終わりかっていうと、まだ終わりじゃなくて、そこで、お前は犯人だと、そしてそれに対して5年の懲役刑事処すというふうに判決が出た場合に、実際に5年の懲役に処せられるわけですよね。そうすると、まあ、俗に刑務所と呼ばれているところに送られて、懲役刑を執行されるわけです。じゃあ、それをどういうふうに執行されるべきなのかということが問題になりますよね。このように刑罰をどのような形で執行するかを定めたものが量刑法と呼ばれる領域です。注意していただきたいのは、刑法や刑事訴訟法というのは、まさにそのものズバリの法律があるわけ。法典の名前がそうなっているわけですけれども、量刑法という名前の法律はないということ、そこは覚えておいてください。刑罰の執行に関しては様々な法律があるわけです。まだ運用されてますが、改正されましたけれども、監獄法というのもありました。あるいは監獄施行規則などというのもありました。で、更生保護などに関する法律もあります。こういった刑罰の執行に関する様々なことを定めているものをまとめて量刑法というふうに読んでいるということなので、覚えておいてください。この3つの領域があるということをまず頭に押さえていただきたいということです。じゃあ、大学などでこれらの3つの領域についてどういう名前の講義で勉強することになるのかが問題になりますが、2の対応する学問分野ですね。刑法に関しては、まあ、条文は短いんですが、やることは多い。理論的には検討することが多いというので、2つに分かれているのが普通です。1つは刑法総論。あらゆる犯罪に共通する要素ですね。例えば、故意とか過失などといった、あるいは正当防衛とかですね、緊急避難。どんな犯罪でも問題になるわけですけど、そういった犯罪に共通する要素について検討するのが刑法総論。そして、先ほど挙げたような殺人罪とかですね、内乱罪とか、そういった、 それぞれの犯罪固有の要素について検討するのが刑法各論というもの、名前の講義です。刑事手続きに関してはまさしく刑事訴訟法という名前の講義であることが多いでしょう。刑事手続き法という名前になっているかもしれません。そして行刑法に関しては多くの場合刑事政策あるいは刑事学という名前の講義があると思います。もう2つ挙げておきましょう。その基礎領域ですね。法律を勉強するためにはその前提として犯罪現象について広くですね、さまざまな社会学的な知見、心理学的なあるいは精神学的な知見が必要になってくるわけですよね。例えばなぜ犯罪はそもそも起こるのだろうかとかですね、犯罪原因論って言いますけれども、あるいはなぜその起こった犯罪に対してはどのように対策を施せば犯罪は減るのであろうかといった政策論を論じる、こういったことを論じるのが犯罪学という名前だったり刑事政策という名前だったり刑事学という名前だったりします。ここちょっとごちゃごちゃしてますが、要するにですね、刑罰の執行に関する法律をどう考えるかという問題と、広く犯罪はなぜ発生し、それにどう対応すべきかというですね、学問、政策学、これらを全部まとめてですね、刑事政策、あるいは刑事学、あるいは犯罪学という名前で講義されることが多いということであります。最後、複合領域で少年法というのも挙げておきましょう。少年に関してはいろんな特色があります。刑法もそのままは適用されませんし、刑事手続きも少年には特別の手続きが与えられています。刑の執行というのも、そもそも刑に処さないという場合が多いんですよね。それに代わって保護処分というものが課されたりするわけですが、それをどう運用していくかというような問題。つまり少年法に関しては、大人におけるですね、刑法、刑事訴訟法、行刑法に規定されている全てについて例外を認める領域なんですよね。ですから少年法というのは関心が高い分野ではありますが、勉強しようと思うとなかなか意外と難しい応用領域なんですね。皆さんぜひ今後勉強を続けられてですね、この少年法の深い検討まで入っていくことを望みます。そのためにはまずは刑法、刑事訴訟法、行刑法ですね。原則、基本となるところを押さえておいて、いただきたいということですね。よろしいでしょうか。これまでが基礎知識、お勉強でありました。そこで、今回の本題であるんですが、刑事訴訟法における大きなものの見方を紹介することにしましょう。なんで刑事訴訟法かっていうと、まあ、便宜上 で特に深い意味はありませんけれども、刑法と刑事訴訟法と行刑法という3つの領域があって、どこから始めると一番分かりやすいかという問題ですね。で、多くの刑事法入門という本では、刑法から始める場合が多いんですけれども、まあ、私と赤池さんが相談したところですね、やはり刑事手続きから入るのが一番分かりやすいと。一番身近であろうというふうに考えますので、そこから始めるということであります。はい、刑事訴訟法の大きなものの見方です。3番、刑事訴訟法は何のためにあるのか、そして誰のためにあるのかということです。国家機関と市民というふうに大きく分けておきましょう。国家機関というのは要するにですね、警察であったり、検察であったり、裁判官だったりしますけれども、このような人たちというのは、刑事手続き、つまり犯人を挙げてですね、起訴して裁判にかけて有罪というふうに判決をして、そして刑務所に送ると。こういった手続きというのは何のためにあるかというと、自分たちが権力を行使するための根拠法、根拠になる法律だということになるわけですね。逮捕というのは別に好き勝手にできるわけじゃないんですね。刑事訴訟法にこういう場合は逮捕できるって書いてあるから、具体的に警察官は逮捕できるわけであります。で、有罪で5年の懲役っていうのも、そういうふうに判決をするにはこういうふうにやりなさいと刑事訴訟法に書いてあるから、それに従ってできるわけですね。逆に言えば、その刑事訴訟法に書いてないことは基本的にはできないということになります。ですから国家機関にとっては刑事訴訟法というのは自分たちが行う活動を正当化する法律だということになるわけですね。こういう人たちにとっては要するに刑事訴訟法というのは自分たちの力の源、根拠になるわけですから、自分たちが十分に活動するためにはですね、その刑事訴訟法というのは自分たちに力をどんどん与えてくれるものでなければならないということになりますよね。 あんまり自分たちの手かせ足かせになっては困る、そういうことであります。つまり国家刑罰権ですよね。国家が持っている刑法を発動してね、刑罰をかける権限である国家刑罰権、これを速やかにですね、発動させたい。そのためには十分に自分たちの力を、自分たちに十分に力を与えてほしいということになるわけですね。そうしますと、彼らは刑事訴訟法に対してはこういう見方をするわけであります。実体的真実主義、これを覚えておきましょうね。実体的真実主義という呼ばれるものの見方です。この見方は下に書いてありますけれども、刑事裁判というのは真実に基づかねばならない、こういうものの見方であります。実体的真実主義というのは反対の言葉があるんですけど、対概念として形式的真実主義、こういう言葉があります。これは民事訴訟の世界で妥当するものですけれども、要するに形式的真実主義というのは、実際にどうであろうと、まあ、当事者ですよね、原告と被告がまあこれでいいやんというふうにお互い合意ができれば、それに基づいて判決しましょうという考え方であります。つまりですね、 A さんと B さんが争っていると、その争っているのをどう解決するかというのが一番重要な問題なので、 A さんと B さんがまあ A やんかと言っている部分については、実際はどうだったのかというのをですね、裁判官がですね、根掘り葉掘り調査して、 A と B はこうで A と言っているけれども、実際は実はこうだったじゃないかというふうにですね、追及する必要はないということなんですね。A と B が、まあ、これでいいということにしようというふうに合意があれば、裁判官は実際真相はどうだったのかといったことを追及することなく、 A と B の言う通り、それを真実と見なして考えよう、これが形式的真実主義なんですね。それに対して実体的真実主義というのはそういうわけにはいかないということですね。本当は無免許運転をしたのは A さんなんだけれども、 A さんかわいそうだからっていうんで、友達の B さんが身代わりとして犯人になってあげよう、それを分かっていながらですね、見過ごすわけにはいかない。やはり A と B がそれで納得してても、やはり身代わり犯人として B さんを処罰することは許されない。真相をやはり国家が究明しなければならないのだ、それに基づいて刑罰は発動されなければならない、こう考えるんですね。これが実体的真実主義という考え方です。この考え方によると、真実に基づかなければならないんですから、真実を探らなければいけないですね。で、真実を探るためには無理やり人の家に入っていってですね、物を探って持って行ったりとか、人を踏んじばってですね、警察の近くに入れておくとか、そういったことをしなければならないだろう。そこで実体的真実主義というのは、国家にできるだけ権限を与えなさい、こういう発想につながっていくわけであります。もう一つの反対の見方です。これは市民の多くが考える考え方であります。もちろん犯罪がですね、どんどん増えて、それも犯人が全然捕まらないという状況になれば、治安は悪化してですね、市民は不安に思うわけで、先ほど述べたような実体的真実主義ですね、このような考え方を市民が持っていることは確かであります。しかし市民という立場が複雑なのがですね、他者ですね、他者である真犯人を野放しにしていては困るんだけれども、真犯人でない自分がですね、捕まる可能性もあるんですよね。自分が真犯人でないけれども捕まってですね、拷問を受けたりするかもしれないわけです。で、そんなことをされては困るというそういう立場も市民にはあるんですよね。そこで市民は、まあ、確かにですね、真犯人をしっかり挙げてもらいたいけれども、一方で、自分たちがですね、不当に逮捕されたりですね、捜索を受けたりと、そういったこともなされてはならないと考えるわけです。そこで市民というのは恣意的な国家権力の発動を防ぎたいと考えるわけですよね。そう考えるとどうなるかというと、適正手続き主義、適正手続き主義というものの見方を唱えることになります。どういう意味か言いますと、下に書いてありますね。刑事裁判というのは人権を保障して行われなければならないのか、人の権利を侵害して行ってはならないのか、不当に権利を侵害してはならない、きちんとルールを守って人権を保障しながら国家は自分たちの権限を行使していただきたい、こういうふうに考えるわけですよね。この大きな2つのものの見方、一見すると全然対立していないような気もしますよね。実体的真実主義だ、真犯人は処罰されなければならない、当たり前ですよね。もう一方の適正手続き主義、不当に人権を侵害してはならない、当たり前だ。そこで不当に人権を侵害しないように適正に かつしっかりとこうですね、真犯人を見つけていただきたい、この2つをどっちも頑張っていただきたいというふうな気もするわけですけれども、もちろんそうなればいいのですが、これからさまざまなですね、事例を見ていただくことになるわけですけれども、この2つは対立する場面というのが出てきます。でどっちも大事なんだけれども、どっちか一方を優先しなければならない、じゃあどっちを優先するかっていう場面が出てくるんですよね。なんでかっていうと、実体的真実主義というのは自分たちに権限を与えようっていうですね、発想になっていくでしょう。となると必ずですね、権限を拡大すると権限は乱用されるわけですよね。でこれまでの歴史が示しているように、権限を持たせた者は必ず権限を乱用する可能性があるんですね。ということは権限を拡大せよということは、権限が乱用される危険が高まるということなんですね。じゃあ権限が乱用されて人権が侵害された場合にはどうなるのか。実体的真実主義の場合はそれは、まあ後からですね、その侵害された者の救済すればいいという発想になるわけですね。それに対して適正手続き主義というのは、そもそも権限をたくさん持たせると権限乱用した場合の危険性が高いから、なるべく権限を縮小させようとするわけであります。なぜかというと、権限を持たせなければ権限を乱用しないじゃないかということで、権限が乱用されないようにあらかじめ予防しよう、こういう発想があるからですよね。このようにですね、一見、両立するような考え方も、実際は先を読んでいくと、権限拡大プラス権利侵害された場合の対応というのが変わってくるということなんですね。権限を拡大した上で、後で救済するか、あるいは権限を縮小して、予防しよう、権限が侵害されることが、人権が侵害されることがないようにしようと考えるかというわけで、大きく違っていくわけであります。このようにですね、一見両立しそうだけれども実際は両立しないということが往々にして法律の世界ではあります。ここで皆さんはぜひ言葉の表面だけを読むのではなくて、この考え方に立つと実際はどういう結論になっていくのだろうかという先を読んでいく訓練をしていただきたいというふうに思うんですね。それを実際にイメージしてみようというわけであります。最初の段階ですからね、イメージするだけで結構です。じゃあイメージに取り掛かることにしましょう。4番、刑事訴訟法学の対象、何を見るのかということであります。抽象的にね、こういうものの見方があるというふうに言っても分かりにくいので、実際の事例に即して考えるのが一番であります。そこで例を見ることにしましょう。で刑事手続きにおいて何を見るのかというのは、答えは簡単で、一番ですね、刑事手続きにおける国家権力発動のありようを見るんだ。つまり今どういうふうに刑事手続きは運用されているのか、そしてそれを知った上でそれは望ましい状態なのか望ましくない状態なのか、これを検討するんだ、こういうことでありますよね。例を見てみましょう。実際によくあるものですけれども、職務質問の例を挙げてみることにしましょう。大学生 A という人がいました。母危篤の知らせを病院から受けたんですね。そこで深夜午前3時に、彼は貧乏だったので自転車はボロボロのしかなかったわけですけれども、ボロボロの自転車を明かりをつけていると重いのでですね、全力疾走できないということで無灯火で走らせて病院に向かったわけであります。そこに運悪くと言いますか、これケーラって読みますね、ケーラパトロールですが、ケーラ中の司法警察職員、まあ、警察官と思ってください。警察官 B、 この人に巡り合ってしまったんですね。でこの B っていうのは A の姿を見てですね、髪を振り乱してですね、ボロボロの自転車をライトをつけずに走ってるんですよね。でこれはどうも怪しいやつだ、挙動不審者であるというふうに判断したわけであります。で挙動不審者であるから呼び止めて質問しなければならないやろうと考えたわけであります。そこで A を呼び止めた。ちょっと待ちなさいと、ちょっと話を聞かせてもらいますからね、ということで呼び止めて職務質問を開始したということであります。職務質問でどのような質問がなされるのか、これは経験ある人も多いのではないでしょうかね。今なんでそんな走ってたのかな、この自転車はあなたのものかい、でその自転車は本当に自分が買ったのかい、で自分が買ったんだったら登録番号、登録してあるよね、その番号は、そのシールを貼ってあるかな、貼ってないね、なぜだい、というようなですね、質問をずんずんしていくわけであります。で10分間 A は我慢してそれに答えていたんですけれども、なかなか B 警察官が話してくれないので、 イライラしてですね、このままだと自分のお母さんが死んでしまうかもしれない、死に目に会えないじゃないかということで、その場を立ち去ろう、もう行きますわということで、立ち去ろうとしたので、そうしますとですね、 B さんは職務質問の目的を全うできないので、ちょっと待ちなさいというふうに言って A さんの肩に手をかけた、こういう事例です。よくあるパターンなんですけどね。このような肩に手をかける B 警察官の行為、これはいいのか悪いのかということを考えてみることにしましょう。まずはね、とりあえず素朴に考えてください。こういう事例の場合ね、 B という警察官が A に肩に手をかけるというのはいいのだろうか悪いのだろうかということですね。そんなに時間をかけないで素朴に考えて、丸か×かを記入してみてくださいね。B の行為がいいというふうに考える人は丸、悪いと考える人は×をつけてみてください。ここでちょっと一時停止してもらいましょうかね。はい、丸×つけましたかね。次、いいです。同じ事案でもう少し情報を付加してみることにしましょう。その上でもう一回考えてみてくださいね。丸2です。刑法95条というのがあります。これをちょっと開けてみてください。もう刑法の開け方は分かりますね。よろしいでしょうか。刑法95条。こう書いてあります。公務員が職務を執行するにあたり、これに対して暴行または脅迫を加えた者は3年以下の懲役、禁錮に処すんだということであります。警察官は公務員ですよね。で、今職務質問しているわけですよね。で、手をかける。これはどうも職務ということになりそうですよね。で、それを執行するにあたって暴行、脅迫を加えたということなんですよね。先を考えてみましょうね。A さんは手をかけられたわけですけれども、手をかけられたからといって、おとなしくそこでとどまるからというと、もう A さんは お母さんの死に目に会いたいというふうに間に合いたいと思っているわけですから、当然ですね、その程度じゃ、やっぱり職務質問に応じ続けようとは思わないわけですよね。そこで、この A さんはどうするかというと、肩に手をかけられたらその手を振り払うでしょう。で、振り払ったらどうなるか、それを考えてもらいたいんですよね。振り払ったらどうなるか、先ほどの刑法95条が問題になりそうです。つまり、手をかけるのが警察官の職務であるということにしますと、それを振り払うというのは、実力でその手を振り払うわけですから、暴行を加えたことになるんですよね。で、暴行を加えたということになるわけですから、95条。公務員、警察官が職務を執行する、手をかけた にあたって、それに暴行、脅迫を加えた。それを振り払ったわけですから、どうも A さんはですね、3年以下の懲役または禁錮に処せられてしまうのではないか。つまり A さんはその場で現行犯逮捕、公務執行妨害罪の現行犯逮捕されてしまうのではないかということであります。どうでしょうか。このままですね、A さんは有罪にされてしまうのか、前科者にされてしまうのかという問題であります。もし彼をですね、しょうがないじゃないかと。やっぱり手をかけられたら止まらなくちゃいけないんだ。それを振り払うっていうのはけしからんから、まあ、公務執行妨害罪で有罪になってもしょうがないなと思う人は、手をかけたというのを丸にしていただければいいわけです。しかし、中には、いや、それはおかしいのではないか。手をかけて振り払っただけで、公務執行妨害罪で前科者になるっていうのはおかしいのではないかと考える人も出てくるかもしれません。そういう人たちは、A さんを救うためにはどうすればいいか。というと、その手をかけること自体が悪かったんだと言うしかないわけであります。手をかけるのが悪かったということになりますと、もちろん職務外、違法な職務だということになりますよね。その違法な職務に対して抵抗することは何ら犯罪ではないだろう、正当防衛だろうというふうに考えることができるわけです。したがって A さんは裁判にかけられても公務執行妨害罪では無罪だということになるわけです。よろしいでしょうか。公務執行妨害罪で有罪にしてもいいということであれば、手をかけるには丸ですね。で、それはおかしいということであれば、手をかけること自体が間違っていた、罰であると考えざるを得ないわけであります。はい、この情報を踏まえた上で、丸2の横の括弧にもう一度丸×をつけてみてください。以上の前提を踏まえた上で、B さんが A の肩に手をかけたのが良かったという人は丸、ダメだという人は×であります。一時停止。はい、どうでしょうかね。もう一つ 情報を加えてみましょうかね。さらに考えると、丸三であります。この警察官 B は、実は A さんを知っていてですね、前から尾行していたんだということにしましょう。なぜか、近所で殺人事件があったんですよね。で、その殺人事件の犯人がわからないわけです。ところが、この警察官 B はなぜだか知らんが、A が犯人だと確信しているんですね。しかし、残念ながら、証拠が全然ない。A さんが殺人事件の犯人であるということを示す証拠が全然ないわけです。困っているわけですね。そういう時に、警察官はどうするのが一番手っ取り早いかというと、逮捕するわけですね。逮捕して逃げられないようにして、取り調べを続けるわけですね。そして、うんと、私がやりましたというまで取り調べを延々と続けると。で、場合によっては殴る蹴るの暴行を加えるわけですね。そうすると、自白する。私がやりましたと自白すれば、絞めたもので、こいつがやりましたと言ってるんだから、こいつが犯人です。ということで、改めて殺人罪で逮捕することができるわけですね。ただ、この A さん、B さんですね。B 警察官にとっては問題があったわけです。刑事訴訟法を見てくださいね。199条です。199条ね。刑事訴訟法199条1項はこう言ってますね。検察官などは、被疑者っていう言葉、これ重要ですので覚えてくださいね。マスコミでは、犯人であるという疑いをかけられた人を容疑者と呼んでますけれども、法律用語ではありません。法律では容疑者ではなく、被疑者と呼んでいます。疑いをかけられたものという意味ですね。被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときなんですね、逮捕できるっていうのは。で、罪を犯したと疑う相当な理由があるというふうに裁判官に説得して、裁判官がそうだなと、じゃあ逮捕してもいいよというふうに逮捕状を発する。その令状を発することによって初めて逮捕することができるわけですね。で、その裁判官を説得するためには、今度は刑事訴訟規則っていうのを見てください。刑事訴訟規則。これは刑事訴訟法の次のに載ってると思いますね。それの143条。よろしいでしょうか。刑事訴訟規則143条。逮捕状を請求するには、逮捕の理由、および逮捕の必要があることを認めるべき資料を提供しなければならない。こういうふうに言ってますね。つまり、警察官は、あいつが怪しんでですね、逮捕状を発してくださいというだけではダメなわけです。彼が犯罪を犯したということは、理由があるんだという証拠を裁判官に見せて説得しなければならないということですね。ところが、今回の事件、B 警察官はですね、A さんが犯人だということを示す証拠を何一つ持っていないわけであります。じゃあ、どうすればいいかということなんですが、警察官 B はこうすればいいわけですよね。もし手をかけるのが丸であって、そしてその手を振り払ってきた A に対して公務執行妨害罪で現行犯逮捕することができるというのであれば、それを利用すればいいじゃないかということですね。公務執行妨害罪で現行犯逮捕すれば、警察署にしょっぴいていくことができるわけですよね。で、そこで何をするか、取り調べをする。何の取り調べをするか、公務執行妨害罪の取り調べもするが、そこで、お前は本当は近所で起きた殺人事件、あれ犯人だろ、お前、ということで自白を追及すると、取り調べをするということですね。つまり、公務執行妨害罪で逮捕した、その逮捕を殺人事件の取り調べに流用することができるわけであります。となると、警察官は簡単ですよね。逮捕できないのであれば、逮捕できるように犯罪を作り出せばいいわけであります。つまり、職務質問と称して A に近づいていき、A がイライラするのを待ち、A が立ち去ろうとするまで、だらだらと質問を続ける。そして立ち去ろうとしたら手をかけて、相手が振り払ってくるのを待てばいいわけですよね。相手が振り払ってくれれば、安心して現行犯逮捕ができるということであります。つまり、この現行犯逮捕というのは簡単にですね、警察が作り出すことができるわけであります。こういうのを別件逮捕って言いますね。皆さん聞いたことがあると思います。こういうのを別件逮捕って言います。で、多くの人は違法だと言ってるんですが、そんな捜査が許されないと言ってますけれども、今の警察は、やるときはやるという姿勢を示しています。ある本はですね、元警察 OB、元警察官の本などでも、警察の間ではそういうやり方っていうのはウルトラ C というふうに呼んでいると。つまりなかなか出すべきではないけれども、いざという時にはやるぞという姿勢を示しているわけであります。はい、そういったことを踏まえるとどうなるかということなんですね。つまり手をかけるということに丸にしてしまうと、公務執行妨害罪で現行犯逮捕されちゃうし、かつそれを他の事件の取り調べに流用するという権限内容のを簡単にするさせることができてしまうわけであります。で、それでもいいじゃないかということであれば、手をかけるというのを丸にするということになりますが、やはりそれをそこまで行くのは行き過ぎではないだろうか、やはり別件逮捕っていうのはおかしいのではないかということをですね、で、別件逮捕を許さないようにするためには、そもそもそのような機会を与えるべきでないのではないかというふうに考える人は、そもそも公務執行妨害罪で、現行犯逮捕をすること自体ができない、つまり手をかけることがおかしいのだというふうに考えることによって解決ができそうですよね。さて、どうでしょうか。こういった情報を踏まえた上で、丸三の右端にあります括弧に、B 警察官が A の方に手をかけたのがいいのか悪いのか、丸か×かを考えてみていただきたいと思います。はい、一時停止。はい、よろしいですかね。この丸一、丸二、丸三、3つの括弧に丸×をつけてもらったんですよね。で、一貫して丸、一貫して×という人もいるでしょう。あるいは丸と×の間で揺れた人もいるでしょう。で、ここでは正解がどうか、どれか、どっちなのかということは問題ではありません。正解はないんですよね。丸と考える人もいるし、×という考える人もいる、どっちの方が説得力があるかという問題なんですけれども、皆さんに経験していただきたかったのは、いずれにせよですね、このいろんな情報を与えられるに従って自分たちの考えが揺れるんだ、考え直さなければいけないということで、場合によっては考えが変わるかもしれないし、考えが変わらなかったとしても、少なくとも頭の思考回路はより複雑になったということを実感してもらいたかったわけですよね。データが与えられるに従って自分たちの素朴に考えていたことがどうも必ずしも明らかではなくなっていくということ、これを体験していただきたかったわけであります。つまり物事、ある問題について正義かどうか、どうするのが正義なのかを考える場合には、まずは素朴に考えるだけではなくて、さまざまなデータを収集しなければならないということ、そしてそのデータを収集するためには、収集しただけではなくて、そのデータをこの状況だったらどうなっていくのかということを分析する必要性、この2つが必要になってくる、これが実感されるのではないかというふうに思います。ここで一番重要な基礎的なものの見方の方法をお教えしておきましょう。それは必要性という考え方と許容性という考え方です。必要性というのは、この丸1から丸3まで丸をつけた人が多くて考えた要素、ファクターなんではないでしょうかね。つまり手をかけることを認めないと職務質問の趣旨が全うされないではないかと、そういうふうに考える人が多いのではないか。それに対して×とつけた人は許容性というファクターを重視したのではないか。つまり必要なのかもしれないけれども、それによって失われる、侵害される利益というのが出てくるのではないか。そしてそのような失われる、侵害される利益というのは無視できないのではないかということですよね。こういったふうにですね、その一定の行動が必要なのかどうかという要素と、必要かもしれないが、それによって別の利益が失われてしまうのではないかという許容性という考え方、この2つの考え方、ファクターを必ずセットにして物事を考えるときには判断していただきたいというふうに思います。必要性と許容性、多くの場合必要性だけで考えちゃうんですね。で、許容性、他の利益が失われるかどうかということについては考えないという人が多いので、ぜひこの2つをセットにですね、考えていただきたいというふうに思います。はい、次です。5、法学の技術、いかなる能力を身につけるのかということであります。こうやってですね、いろんなデータを収集し分析して、一定の事件においてどう解決するのが正義かどうか皆さんは判断できたとしましょう。しかしこれは法学です。ですから、今までいいですか悪いですかと聞いてきたわけですけど、いいとか悪いだけでは不十分なわけです。皆さんはそれが法律に照らしてどうなのかということを判断しなければならないということなんですよね。そこで法律に照らしてどうなのかということを判断する思考パターンというのを勉強することにしましょう。1番、法的三段論法。 さて、この職務質問を規定しているのは何なのか、法律がないというわけではなくて、もちろん法律があるわけですね。そこで警察官職務執行法というのを見てください。よろしいでしょうかね。警察官職務執行法、これは厳密に言うと行政法ですので、6法のだいぶ最初の方にあると思いますが、警察官職務執行法2条、こう言ってます。警察官は異常な共同、その他周囲の事情から合理的に判断し、何らかの犯罪を犯し、あるいは犯そうとしている、疑うに足りる相当な理由のある人などについて停止させて質問することができるということですね。一定の不審人物に対して停止させて質問することができると書いてあるわけです。さて、B 警察官の行動というのは、この警察官職務執行法2条1項に合致しているのか、合致していないのかであります。そこに括弧、もう1個ついてありますよね。その括弧に、皆さんが考えてきたこの正義ですね、いいか悪いか、これは別にして、この法律を見る限りにおいて、B 警察官の行動は法律が認めているか、認めていないか、これを判断していただきたいと思います。手をかけるっていうのは法律上は許されると考える人は丸、法律上も許されない、法律を見てもやはり手をかけるっていうのはダメだと考える人は罰というふうに考えてみてくださいね。はい、一時停止。はい、よろしいですかね。さて、皆さんはこれまでの4つの括弧、どういうふうにですね丸×をつけていったのでしょうか。興味深いところですが、皆さんがつけたものはどういうものなのか知ることは私にはできません。試みに参考までにですね、某大学の授業で、学生さんですね、227人がどのように丸×をつけたのかをお教えしておきましょうか。丸1のとりあえずの意見では丸とつけた人が190人、それに対して×が37人でした。で、丸2では106、丸対×が106対121というふうに逆転します。で、丸3では丸対×が80対147というふうに少数派と多数派がかなり拡大したわけであります。そこで、最後の問題ですね、2を尋ねたところ、丸対×が193対34になったんですよね。80対147が丸3だったのに対して、丸4を聞くと193対34になったわけであります。つまり、多くの人は肩に手をかけるというのは最終的にはおかしいと考えながらも、警察官職務執行法2条1項を見ると、B 警察官の手をかけるという行為はどうも許されているようだというふうに考えたようであります。そこで、それでいいのかどうかを問題にすることにしましょうね。まずね、皆さんがこの頭の中で一体どういう作業をやったのかなんです。これは法的三段論法という作業をやったんですね。この名前は覚えておきましょうね。法的三段論法、論理学等で三段論法は学ぶでしょう。大前提、小前提、結論という3つのパートね。で、大前提で人は死ぬんだ、小前提ソクラテスは人なんだ、結論ソクラテスは死ぬんだという有名なやつですよね。これと同じことを法律でもやるわけです。つまり大前提として法律があるわけですよね。挙動不審者を停止させることができると、警察官職務執行法は言ってるわけです。これが大前提。それに対して小前提。A さんは挙動不審者である。ね。したがって結論。B さんは A を停止させることができるんだ。こういう結論になるわけですよね。で、法律を適用する、実際の時期に適用するというのは単純で大したことはないわけですけれども、問題はそれでいいのかということであります。大半の学生は丸3で良くない、手をかけてはならん、正義に反すると考えたわけであります。それにもかかわらず法律を見ると、どうも法律は許しているようだということですね。法学の定義を思い出してくださいね。法学というのは社会正義を実現するために法律を武器にして紛争を解決するんだということですよね。それにもかかわらず多くの人がですね、法律が社会正義に反することを要請しているというふうに考えているわけです。これでは法律を社会正義を実現のために使っているということにはならないわけですよね。それじゃ良くないじゃないかということではあります。じゃあどうするかに法解釈論であります。こういうことですね。自分の正義感覚と法律がもたらす結果が分かれちゃっている、乖離するという場合に、どのような形で正義を実現するべきなのだろうか ということなんです。一つ押さえておきましょう。良いとか悪いっていうのは、法律的にはこういうふうに主張するんですね。良いと考えるっていうのは、すなわち法律に書いてある通りに行動している。つまり適法だということですね。悪いというのは法律に書いてある通りには行動していないんだ。だから違法だということであります。ですから、肩に手をかけるのが悪いと考える人は、法律もそう言っていないんだ。肩に手をかける。もう許してはいないんだ。というふうに主張する必要が出てくるわけです。そこで問題となってくるのが法律の解釈という問題です。法律は抽象的にしか書いてないわけですよね。で、いろんな意味に読もうと思えば読めるわけです。その中からどのような意味に解釈するのが妥当か、それを判断して選び取るという作業が出てくるわけですよね。まあ、これはかなり昔の話ですが、室町時代、室町幕府の時代にですね、一休さんという小坊主がいたわけですよね。で、この一休さんがあるとんちを働かせたっていう、まあ、いくつかエピソードがあるわけですけれども、その中で有名なものの一つとして、この橋渡るべからず事件というのがあるわけですね。時の政府がですね、ある橋に対して、お札を立てた。この橋を渡ってはいかんぞということですね。で、特にその橋を渡っても問題ないんだけれども、その立て札があるために庶民は橋を渡ることができなくて不便をこいていたわけですよね。で、それに対して一休さんはですね、堂々とその橋を渡ったわけですね。で、役人が飛んできて、なんでお前渡ったんだと、この看板が見えないのかと質問したところですね、一休さんは、この橋渡るべからずって書いてある。だから、端っこじゃなくて、真ん中を渡ったんだ。私は法律の書いてある通りに行動してあるんだよ。こういうふうにですね、主張したわけであります。そこで役人はギャフンというふうになったと。こういうとんち話であります。で、とんち話、笑い話というふうにされることが多いわけですが、ある意味これは非常にですね、緊張が走った事件だというふうに思うんですね。仮に一休さんが、確かにこの橋渡るべからずと書いてあるけれども、この橋には何の問題もないじゃないか、私は堂々と渡るぞ、ほら実際問題なかったじゃないかというふうにですね、法律を破ったことを正面から認めていたらどうなったのかというと、おそらく一休さんは処罰されていたではありましょう。つまり法律を無視したことを正面から認めたからですよね。で、一休さんが処罰されなかったのは、この橋っていうのはブリッジという意味ではなくて、端っこっていう意味なんだと解釈した。つまり自分は法律通りに行動してるんだというふうに解釈したからなんですよね。そうでなかったとしたら、当時は何でもかんでもですね、すぐ処罰されるご時世ですから、今とは違いますから、まあ、下手すると打ち首獄門になってたかもしれないわけであります。その意味でこの一休さんっていうのは命がけのですね、主張だというふうに言うこともできるのではないでしょうか。このようにですね、法律がどうなっていようと、自分はこの橋を渡るのが正義だと考えるから橋を渡るぞというふうに言うのではなくて、法的に法律を武器に紛争を解決するっていうのは、私はこの橋を渡るのが、それは法律も渡っていいと言ってるんだというふうにですね、法律もそういうふうに主張しているんだ、こういうふうに解釈すること、この作業を減ることによって法律は使えるものになるということなんですよね。先ほどの職務質問の例だとどうなるか。これは例ですけれども、もしね、肩に手をかけるのがいいというふうに思う人は、正義だというふうに思う人は、この2条1項に規定している停止させてというのは、もちろん文字通り一定の実力行使を認めるという意味なんだというふうに主張するでしょう。だとすると、手をかけるぐらいの実力行使は当然許されるという結論になりますよね。それに対して、手をかけるのは正義に反するというふうに思う人は、例えばこういうふうに解釈します。停止させてっていうのは、実は呼び止めてという意味なんだ。で、実力行使ですね、物理的な力を行使するということを認めるものではないのだと解釈したりするわけです。そうすると、手をかけるっていう行為は実力を行使していると、呼び止めてではないから、この法律に違反している、違法だというふうに主張することができるわけです。で、そのような2つの解釈を裏付けているのが、解釈その1では必要性ですね。実力行使を許さないと職務質問を全うできないじゃないかということ。そして解釈その2では許容性が重要視されると。つまり実力行使なんか許してしまうと、権限乱用の可能性が高まるではないかということですね。このような正義感を背景に、その正義感だけではなくて、実際に法律もそう言っているという解釈論を経て、法律的な違憲の主張になるということであります。よろしいでしょうかね。 こういったふうにですね、何がいいのか悪いのかということを判断するということ、そして自分たちのその価値観、価値判断をどう法律に乗っけて主張するかという技術、これを皆さんに勉強していただこう、こういうことでありますね。はい、それを訓練というのはもちろんすぐできるわけではなくて、修練も積まなければならないわけですけれども、実際の学生、勉強するとどれぐらいの主張ができるようになるのかというのは、現時点で一応把握しておいた方がいいでしょう。具体的な身近な目標を持っていただきたいと思って、次のページです。3番、頑張って勉強するとどの程度の力が身につくのだろうかということです。もう、事例読んでみてくださいね。被疑者として取り調べられた X ですね。ずっとずっと朝から晩まで取り調べられたということです。で、ずっと監視付きです。このような取り調べはいいのか悪いのかです。ちなみに逮捕されていません。その段階でこのような取り調べをするのはいいのか悪いのかということであります。まずは素朴に意見を表明してみていただきたい。その後に以下の点を考慮しながら意見表明してみていただきたい。何が問題なのか、この問題を解決する条文というのは何なのか。これはパッと探せって言っても探すことは難しいでしょう。ヒントを示しておきましょう。刑事訴訟法の197条1項ただし書きです。197条1項ただし書き、参考までに198条も読むといいでしょう。そうすると、その条文で解釈を必要とする文言があるわけですね。197条1項ただし書きの強制の処分、これをどう考えるかということであります。これヒントね。その文言をどのように解釈すべきか、で、そのように解釈しなければならないのはなぜか、そして自分とは異なる解釈は考えられるだろうか、その異なる解釈をしてくる人に対してどう説得するか、批判するか、ね、で、結論をどういうふうに持っていくのか、こういった要素を頭に入れながら意見表明を再構成してみていただきたいというふうに思います。これはある程度時間をかけてやってみてくださいね。そうした上で、これはですね、8ページにこの問題に対して3回生が答えた答案がありますので、自分の作成した答案と見比べてみてください。実際着実に勉強するとどれぐらいの文章が書けるようになるのかということが実感されるかというふうに思います。よろしいでしょうかね。これはちなみに3回生が中間試験ですね。3回生向きの授業の中間試験で20分で、6法だけ読みで書いたものであります。皆さんもこういう域に達することができるよう頑張っていただきたいというふうに思います。はい、多少長くなりましたが、第1項イントロでありました。次は第2項です。第2項に進んでください。